皆さんこんにちは。ようこそ10月のプレイズワーシップにお越しくださいました。今朝の礼拝でも主牧先生がおっしゃいましたけど、修法にも書かれてました、第6回日本伝道会議に私も全期間出席することができて、本当に大きな恵みをいただいたことを心より感謝しております。10月の選挙お祈り会に参加された方々のいろいろな報告が行われますので、ぜひ夜ですけれどもその選挙祈り会にお集いくださいますように心から歓迎申し上げますのでお願いいたします。はじめにお祈りさせていただきます。恵みと憐れみとに豊かに富田も愛する天皇とおさま、爽やかな気候を与えてください。今日は良き天候のもと、このようにして礼拝と、そして午後のこのようなプレイズワーシップを開いてくださいまして、心より感謝申し上げます。あなたが語ってくださいます御言葉に耳を傾けさせていただくことができますように、この時を祝してくださいますようにお願い申し上げます。待ち望みつつ感謝をして、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今年の後半は温かい心の預言者ということで、エリシャのことを学べさせていただいてます。今日はその9回目で100人の給食ということで、列王記第2の4章の42節から44節のところをまずお読みさせていただきます。第二列王記4章42節、ある人がバールシャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀等を持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた。主の言葉の通りそれはあり余った。本当に素晴らしい恵みの記事ではないでしょうか。この記事を読んですぐ思い出されるもう一つの、これは旧約でしたけど、新約の記事ご存じいらっしゃいますね。何でしょう。イエス様の5000人の給食、あの物語をすぐ思い出されますね。イエス様の給食っていうのは、これはちょうど100人というエリシャの時は100人でしたけれども、まあ100人の人に与えるって言っても大変なことですけれども、このようにしてイエス様は5000人の、しかも数えた5000人は男子、成人の男子だけで5000人だったんですね。そこに女性の方も、小さい子供さんもいらっしゃったから、まあどうでしょうか、1万人は超えるんじゃないかなと思うぐらいの人々に分け与えることのできるイエス様であったわけでございますね。5000人の給食っていうのは、4つの福音書ありますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネ、この4つの福音書に全部出てくる神様の、イエス様の奇跡のお話なんですね。それほど結局供給、神様が満たしてくださるということは大変な、大切な、私たちが知るべき神様の恵みだと思います。新約の4つの福音書に出てくる物語がこの5000人の給食でした。それの先駆けといったらいいかと思いますね。このエリシャの 100人への給食というのはその前味わい的な素晴らしい旧約の時代の神様の供給の物語だと思います。もう一つ新約聖書にはイエス様は4000人にも給食したという物語があるんですね。これはしかし4つの福音書にはなくて2つのマタイ伝とマタイの福音書とマルコの福音書に載っています。ぜひここにもちょっと印象が書かれてますけども、後で読んでみていただきたいと。またここでも大きな恵みをいただくことですね。さてこの100人の人たちにエリシャを通してパンが配られて、そして残した、あり余ったということの記事。これを見るときに、神様っていう方は必ず必要を満たしてくださるお方だっていうことを見せていただけると思いますね。旧約の記事の中には、出エジプトしたイスラエルの民に対してなんとマナとうずらが毎日与えられたんですね。イスラエルの民が40年間荒野をさまよった時にその毎日マナは与えられた。出エジプト記の16章というところにこのマナの記事、うずらの記事が出てきます。これもぜひ後で読んでいただきたいと思いますね。そしてこの列王記の中からの学びの中ではエリアに対してカラスによるパンと肉の供給がありました。ケリテ川でエリアに対して神様はパンと肉をカラスが持ってきてくださる。これもまた素晴らしい奇跡の物語ですけど、エリアに対してそれをしてくださいました。そしてエリアがヤモメの貧しいヤモメの家に行って、もう死ぬ前にこの残っている亀の粉で油、壺の油で最後の末子の水ってのありますけど、最後のお食事をしようと親子がいたわけですけど、それを私に持ってきなさい、エリアが言って、それをまたそれを信仰を持ってはい分かりましたってヤモメさん与えたんですね、エリアにね。そしてエリアは亀の粉と壺の油が尽きないようにしてくださった。これも神様がしてくださったことですけれども、第一列王記の17章にその記事が出てきます。まあお明かしをさせていただくと、私の会社、勤めておりました会社が倒産してしまったことがございました。もう子供たちが、学校にそれぞれ行くというような時期に入ってましたけれども、その中で本当に不思議なようにこの亀の粉と壺の油が尽きないことを現実に神様は見せてくださいました。本当に倒産した会社を引き受けてくれる会社が出てというようなことでですね、なんとも神様の不思議なお取り扱いによってこの奇跡は 起きるんだ、現代でも起きるんだということを私どもの家庭に経験させてくださいました。神様の必要を満たしてくださるという神様を本当にお明かしできることを、これより感謝しております。また今エリシャのことが語られているわけですけど、エリシャに対してもつい前のところで学びましたけれども、預言者の未亡人の子供たちに器を持ってきなさいと、たくさん持ってきなさい、隣の人からもいろいろな人からも借りてきなさいってエリシャが言った時に、その器に油がどんどんどんどん満ちていったわけですね。そして未亡人と子供たちがそれを売ることによって生活ができる、そういうような奇跡の技をこのエリシャの時もしてくださいました。このように本当に必要をご存知、すべての必要をご存知の神様が私たちの必要も満たしてくださるというお方であることを心より感謝申し上げたいと思います。必要を満たすのはただただ物質的な必要では、ある意味では片手落ちですよね。まあ世の中の人はなんとか大金持ちになりたいということで必死で働いている、ごまかしてでもお金を貯めようというようなことで、本当に日常茶飯事のニュースにそのようなことが報じられていることが多くございますね。いわゆる私たちのこの福音というものがなかなか広がらない、まあ、日本伝道会議でこの福音をなんとか広めようということでいろいろ会議をしたわけですけれども、福音が広まらない大きな一つの理由は、いわゆる世の中は全て物質主義ですよね。物が豊かになればいい、物が豊かになって繁栄すればいい、個人の生活においてもそうという物質主義がどうしても私たちのこの福音の恵みを受け入れてもらえないところがあるかなと思いますね。神様は物質的にも満たしてくださるお方ですけれども、私たちにとって大事なのはやっぱり霊的な満たしではないでしょうか。この福音の中に含まれておることをしっかりと心に受け入れさせていただく、いわゆる救いの恵みをいただく、イエス様の十字架が私の罪のためであったということを本当に分からせていただいて、そこに悔い改めをさせていただいて、神様の方を向かせていただく、霊的な覚醒と言ったらいいでしょうかね、霊的な目覚めをさせていただいて、この霊的な面における満たしを私たちはいただかなければならない。この霊的な満たしは世の中の方々にはなかなか理解されていないかなと思いますね。ぜひこの霊的な満たしを神様は与えてくださっておられます。この恵みは本当に十分だということを新約のパウロの証言で 見ることができます。文語訳で言いますと、我が恵み何時に垂れりというお言葉なんですね。ちょっと開いてみましょうか。ここにも書かせていただきましたけれども、第二コリントの12章の9節、もし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ここだけは開いて読ませていただけたらと思います。第二コリント12章の9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。この言葉、皆さんもある意味ではそらんじておられるぐらいに、このお言葉を握って前進しているっていう方々がいらっしゃると思います。私も先ほども言いましたように、中国北京に仕事で行っておりますときに、いろいろな問題課題が本当に押し寄せてくるんですね。中国での中国の方々の文化との違いとか、ものの考え方の違いとか、まあ言ってみたら、先ほども言ったように物質第一主義ですから、彼らは豊かになれば、何しろ物が豊かになればいいというような考えだけで生きているというところがありましたから、お金第一でしたね。本当に余談になりますけど、騙してでも金儲けをしようという気力に満ちているって言ったらいいかもしれませんけどね。皆さんもご存知のように、中国では偽物がたくさんありますでしょう。日本の国産のソニーなんていう電気製品をですね、真似て N を重ねるんですよ、商標に。ソニーになってんですね。それでこれはソニーの商品だっつって売ってたりするんですね。そんなくらいに非常に儲けるためには何でもするというようなところが見受けられましたから、非常にそういう方々と仕事をしていくっていう時に大変だ。時間から時間しか働いてくれない、なかなかもうちょっとやってほしいと思う。まあ日本ですと簡単に残業っていうのが経済成長してる時はもう盛んにやられてましたね。最近はあまり残業をやらせないそうですけど、でも間に合わないから、納期に間に合わないから、なんとかやってくれないかっつっても、いくらくれるっていうんですよね。まあもちろん残業手当っていうのは出さなきゃいけないんですけれど、ほんの5分10分でもなかなかやってくれない。5時就業っていうとですね、電気の係の人、5時にガシャーンと電気切っちゃうんですよ。私の仕事は電気管理だからっつって、電気の管理は終わったっつって上下すると、そうするとミシンが動いててもミシン止まっちゃうんですよ。そんなような文化の違いって言いましょうか、働き方の違いって言いましょうか、そんなことをありながら仕事をさせていただいてましたから、まさにもう神様の助けが なければ、一日たりともできなかったなと思うわけですね。その時にこのお言葉が私の支えでもございました。我が恵み何時に垂れり、主のようなりという形で北京に行かせていただきましたけれども、そこに神様のようがあり、そしてそこに恵みが満ちている。特に霊的な面における大きな恵みをいただくことができたと、13年間心から感謝しております。 神様の供給は絶えることがありません。ぜひ皆さんも物質的な恵み、必要、これも大切ですけれども、それよりもまして霊的な必要をぜひぜひ神様によって満たしていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。恵みと憐れみとに豊かに富みたも愛する天皇とお様、エリシャが百人の人々にパンを与えて恵んでくれましたよ、イエス様がそれに勝る5000人の4000人の給食をしてくださいました。そして小さき者の上にも我が恵み何時に垂れりと、物質的な面はもちろん精神的な霊的な面の必要を満たしておってくださったことを心より感謝申し上げます。どうぞお一人お一人がこの恵みに欲させていただくことができますように、なお導いて助けてください。この時を心より感謝し、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。